私の罪のための生贄を備えて、私のために許しを祈ってくれる人ですね。イエス様はご自分の血を携えて、十字架という祭壇の前に自らを捧げ、贖いを成し遂げて、神の前にこの者をどうぞ許してやってください、取りなしてください、今も天において私のために祈っていてくださる祭司でありますね。イエス様は預言者であります。神の、私の計り知れない神様のことを語ってくださる、神の言葉を語ってくださる預言者でありますね。だから私たちはイエス様の言葉を聖書の中から読んでですね、神の言葉を、言葉としてのイエス様をこの学んで、神の言葉を聞くわけでありますね。イエス様の技と言葉が聖書の中には記されていますが、それを読みながらですね、神様の言葉を私たちに語るイエス様、その方を受け入れるわけであります。イエス様は王様です、王です。王様の仕事というのはその民を保護し、守り、導く、正しく導く役ですわけですね。イエス様は私たちの王です。私の救い主であり、人生を導かれるとこの主である王なのです。この方に信頼し、この方の保護のもとに入り、このお方に守られて、私たちはいろんな戦い、大きい人生を全うしていくことができるんです。この方が私たちの油を備えたお方、私たちのキリストである。イエスはキリストである。このように私たちは告白するんだと、まあ、そんなことを学びました。今日は一人子の神を信ずということです。一人子の神を信ず。これはどういうことなのか。三つのことです。申し上げます。一つはですね、一人子なる神を信ずというふうに、私たちはイエス様は神から生まれた方だということ、これを理解するんですね。神から生まれた方、それはまさに神なんだということ、ヨハネが言っていることです。ちょっとややこしいんですけど、後で説明します。二つ目は、イエス様という方は目に見えない神を表された方。神がいるなら神様見たいな、見せてほしいなという、そういう人間のですね、欲求に応えて、私を見た者は神を見たんだとおっしゃった。目に見ない神様は、歴史の中でたった一度だけ、その御子を人としてこの世に使わし、イエス様は人としての生涯を生まれ、わざをなし御言葉を語られました。その時に人々は目に見えない神のイエス・キリストによって見ていたんです。イエス・キリスト、目に見えない神様を表された方なんです。三つ目、一人子なる神というのは、神が私たちに近づくために人となられたお方なんです。神様の目に見えない偉大な神様がそのまま存在されるならば、私たちは神様遠いお方であります。でも神様は私たちを愛して、私たちに近づくために、一人のそのお子様をですね、人としてこの地上に生まれた私たちのうちに宿らせて、私たちに近づかせてください。イエス様という方は、神様が私たちに近づくために人となられた方だ。この三つのことについてですね、お話をしたいと思います。まあ、こういう少し距離的な部分に触れて、聖書そのものをお話を解き起こすというよりもですね、少しこの理屈っぽいこのお話なんですね。人信者の考えたら、ちょっとそこ許して、できるだけそうならないようと思うんですが、許していただきたいと思います。第一は、イエス・キリストは神から生まれた一人子であるということは、イエス・キリストは神であると、この方は神であるということを言ってるんですね。一章の18節見てください。神を見た者はまだ一人もいない、ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表した。ただ父の懐にいる一人子、一人子という言葉が出てまいりますね。私たちは一人子なる神を信じる。一人子の神という表現はヨハネ3章の16節、この後に出てまいります。あの有名な言葉にも出てまいります。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう私たちは愛された、それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためであると。神は実にその一人子、イエス・キリストのことです。一人子という言葉はですね、すいません、ちょっと面倒なことを申し上げます。英語で、 この下かぶするようなことではなってしまいますけども、あのとても大切な説明だと思ってあえてお話しますが、非常に面白い表現だと言われます。一人ごとの His only begotten son、 聞き慣れない英語でここだけで出てくる表現だと言われますね。特に begotten というのは begotten、 これは動詞でありますが、原型は beget というね、beget begot begotten、 beget という言葉なんですけど、これをね、聖書で、ごめんなさい、辞書で持っている手元の辞書を引きましたら面白いことが書いてある。これはですね、男親を主語として子供が生まれることを言っていると、こういうふうに説明した、なかなかこう最初のところには連出るんだけど、読んで読んで読んでいくとね、一番最後のところにね、米印があって、これはこういう表現なんだよっていうことが、私のコンサイスな三世堂から出てるその昔の昔の英語の辞書ですが、書いてありまして嬉しかったですね。これ見出した時に、ビゲットというのはね、男親を主語として、男親からの立場からして子供が生まれるということを言ってることなんだ。だからビゲットという言葉、父親になるという、ね、男親が父親になるという、そういう意味があるということが書いてあった。私はあの初めて男女男と4人の子供がおりますけども、まあ、一番印象的なのはどうしてもね、最初の子なんですよ。皆さんもそうじゃないかと思いますが、最初の子だけ名前つけて、あとは家内に全部任せたんですけど初めて私に子供が生まれた男の子だったんですね。こう産に行ってですね、初めてこう抱かしてもらった時に、まあ、誰の子かなと最初思ったあんたの子だよと言われて、あそこかと思いましたけど、ね、みんな赤ちゃん同じような顔してますから何かこう初めて経験する言いようのない感動があったんですね。それはこの子は私ではないんだけども、私とこうつながりがある、私と同じ質を持って、同質のですね、やっぱ私の分身のような存在だということをその時にね、感じたからだ。男がこう思ってない表現はちょっと変なんですけども、でも聖書は男の立場から書いてますからね、誰々って男の名前書いてあるんですよ。そういう書かれました。私たちがビゲットするときに、私たちは自分自身と同質の子供を産むことになるんだということですね。神はその一人をと言われているときに、その一人子というのは神から生まれた神の子供であって、その父なる神様と同じ質を持った方、同質の方、つまり神であるとこう言っているんです。これがヨハネ。別の言い方をすると、人間から生まれる子供は人間ですよ。犬から生まれる子供は犬ですよ。鳥から生まれる子、まあ、卵からかえる鳥の子供はやっぱり鳥なんですね。不思議だな。そんなことないです。当たり前なことなんですけども。一方ですね、私たちがね、何かを作る、産むんじゃなくて作るということになるならば、それは私たちの全く違う異質なものを作ることになるということなんです。例えば私が何か焼き物、粘土をこねて陶器を作るという場合ですね、その作品を私が粘土をこねて焼いて陶器を作りました、お茶碗を作りました、その陶器には私の個性や癖が表現されておりまして、紛れもなく私の作品なんですが、私と陶器は同質ではない、同じじゃない。産むということと作るということは全く違う、そうじゃないですか。子供を私たちは産む、子 子供が生まれると言うべきであります。決して子供を作ると言ってはならない。